昼ラジ静岡情報館金曜日人にぞっこんのコーナーです。それでは月に一度で皆さんの活動を紹介してきたというベーテルの仲間たちから今日はまたねご紹介していきたいと思います。静岡市には浅畑遊水地というところがありますが、ここでベーテルというドイツに習って障害者もそして一般の人たちも一緒に暮らしていけるような地域づくりをやっていこうという取り組みがすでに始まって、どんどんと地域が変わっていくという様子をお送りしてきています。今回はその浅畑遊水地の地域に立っています医療法人社団の介護老人福祉施設となっていますコミニから事務長の杉山和久さんと、それから機能訓練課の課長でいらっしゃいます理学療法士の塩澤渉さんにお越しいただきました。こんにちは。
よろしくお願いします。
杉山です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。県立子ども病院のすぐ近くといった方が皆さんには分かりやすいですかね。
そうですね、駅から見ると子ども病院の裏手になってきますね。
あの辺りというのは、そういうなんか施設とかあるいは病院とか、それから学校もありますよね。養護学校とか、いっぱい集まってる地域ですよね、とても暖かで日当たりもよく、
そしてなかなかのどかで ねいいところです。
ですよね、実は杉山さんもともとあの辺りのご出身なんですって。
はい、私自身が浅畑小学校を出てあります、はい、ただしですね、まあ、実は一昨年このコミニに就職したんですかね、あの地域まず地盤が赤松ということを知らなかったくらいで、ただしですね、もう60過ぎてるんですが、あそこ子ども病院のところはね、昔は私が小さい頃は漆山、本当に漆山という山があったんですよ。
まあ、それを今も漆山って聞きますね、
あの山を削ってですね、そこのまあ頑丈なところに子ども病院とかを建ったですね。
なるほど、そういうことなんですね、じゃあ造成された土地ではあるということですね。
そうですね、しっかりしてますね、ただし逆にコミニがあるところはちょっと沼地に近いところで地盤が悪いところですね、
あ、そうですか。
遊水地に近いところですね、
その代わり、その遊水地ならではの自然に囲まれていると、コミニ自体はどういう施設になるんですか。
はい、介護老人保健施設ですがね、介護リハビリを必要とする高齢者の方々に対して、医療看護、介護リハビリテーションをね、こう総合的に提供して、まあ、ご利用者さんとご家族をサポートする、私どもの施設にはこうなんですかね、医師、看護師さん、介護職員、リハビリの専門職とかですね、まあ、あらゆる職種がいまして、総合的にねサポートしていくというような形の施設になります。
じゃあすでに入所して、そこで、暮らしをしてらっしゃるお年寄りの方たちもいらっしゃるし、通ってくる方もいらっしゃるし、こちらから訪問介護に出かけていくというところもあると、
そうですね、
全てを、
まあ、入所してる方は実は180名
わあ、大勢いらっしゃいますね、
それとデイケアといわれるね、通ってくる人は約50名ですね。ちょっと職員が160名いますのでね、かなりのこう所帯になってます。
本当ですね。
まあその中でですね、コミニっていう名前は何ですかね。コミュニティ&コミュニケーションより取ってまして、まあこれ施設の基本理念になってるんですかね。利用者と職員、地域の人々で作る大きな家族っていうとね、共同体。と考えています。これがベーテル浅畑につながるような、
イコールってことですよね、だからそこの中に入ってそこの中で完結というよりも、そこを拠点にいかにその地域で暮らしていくかっていうことになるわけですね。
そうですね、でも今本当にもう高齢者の方はですね、なかなか外に出れなくなってきてますね。180名の方、本当に本来は老健っていうのはですね、医療法人で在宅復帰をね目指す施設ではあるんですがね。
あ、そうなんですね。
特養と呼ばれるね、よく特別養護老人ホーム、最後にね落ち着くようなところなんですが、私たちはねこうリハビリをして、なんとか在宅をというのが本来の役目ではありますが、実際今のところですね、なかなかこう自宅に帰れる方は少ないですね。90歳以上の方が3分の1くらい、180人のうちもう入っていらっしゃいますね。
でも今はね、90歳以上の方でもとてもご健康にしてらっしゃる方多いですよね。実際その辺は皆さんと触れ合ってることが多いんじゃないかと思いますが、塩澤さんいかがですか。
そうですね、やっぱり、65歳以上を高齢者と言ってる中で、
65歳以上か、そうですね、
コミの 平均利用者はやっぱり85歳となっていますけれども、本当に100歳を超えてる方ですとか、やっぱり幅広い年齢の方々が今いらっしゃいますので、そこでじゃあいかにどのようにリハビリを提供するのか、やっぱりその時代も年齢も違う中でどのように皆さんがリハビリの方を向いていただいてやる気を持ってやっていただけるのか、そこがやっぱり一番難しいところではありますけれども、一番、やりがいがある仕事かなとも思います。
機能訓練ということですから、特殊に それぞれの今弱っている部分とか、あるいはそのここを助ければ多分もっと自立ができるなっていう部分をこうプランしていくってことになるんですか？
そうですね、やっぱりリハビリっていうと筋力強化ですとか、歩く練習のイメージがやっぱ誰でも強いかなと思いますし、また理学療法士っていう仕事もなかなかまだ世間にはそんなに認知されてないとは思うんですよね。
名前は聞くんだけど何してんでしょうねっていう感じですよね。
やっぱりその病気や怪我なんかで体に不自由を感じている方に対する、歩く練習、立つ練習っていう動作の練習も含めた総合的な支援をするのが、自分たちの仕事かなとは思っておりますけれども、やっぱり高齢者の方々というのは身体機能ももちろんそうですし、認知機能も下がってきますし、で、同時に気力の方も下がって体力も下がっていくで、やっぱりいろんな面で能力の低下が出てくるのがやっぱり高齢者でありますし、その中でリハビリの方で歩く練習、立つ練習、筋力強化をやって体力をつけても、なかなかそのご本人様のやる気、気力っていうところが上がってこないと、高齢者の方々の全体的な状態がアップっていうのはやっぱり難しいかなと思っておりますので、
気力ね、言われるとそうですよね。なんか生きてて嬉しいとか、何かをするためにもっと歩けるようになりたいとか、
そうですね、
そういうものがないと難しいですよね。これ若くったってそうですよね。
いくらその痛みが取れて力がついて歩ける状態になっても、じゃあ何をしようってところが施設のご利用者様でもそうですし、そこでじゃあ何かをしようって思える状態にまで上げていくっていうところがやっぱり大事だと思っておりますので、
本当ですね。でもそういう意味ではこのベーテル朝畑、場所的にもちょっと出ていただいて、
そうですね、
一緒にその周辺で何かをじゃあ、農作業的に作ってみるとか、あるいは子どもたちと一緒に何かそれこそ手先で作って見せてみるとか、そういう作業というのはできる可能性高いですよね。
そうですね、ただ今現在やっぱりそこまではまだできてはいませんけれども、来月3月か、4月の頭にはやっぱり桜の花見の時期にもなりますし、毎年施設のご利用者様がリハビリの一環として、近くの子ども病院の桜、あそこのやっぱり桜がすごい毎年満開になっていて、とても本当に見頃があって綺麗なので、コミネからも子ども病院までが歩いてまっすぐな道で一本でつながっていますので、そういったところで地域の方々とのその触れ合いっていうところもしておりますし、やはりご利用者様が外に出るっていうのはなかなかそんなに多い機会がないんですよね。で、少し一歩外に出るだけでも皆さん風を感じて気持ちいいっていう声も笑顔も出ますし、そういった意味で身体機能だけじゃなくて心も体も元気になれるように頑張っているところではあります。
本当ですね。一般の私たちでもふと考えると、あれ今日一回も空見上げてないななんていう時もあったりしますけれども、見上げるだけでもこう胸開きますし確かに深呼吸とか言ったらわざとそういう姿勢をするわけですもん ね。こういうことが自然にその中で起きてくるということですね。はあ、また働いていらっしゃる方たちも160人でしたか、杉山さん
ね、
いらっしゃる、で塩澤さんたちも大変なお仕事をこうしてくださってるってことを考えると、職員の皆さんだって外が気持ちいいんじゃないですか。
そうですね。
ねえ、
でもね、利用者さんをこうね外に連れ出した時には職員一人がいるんで、一人連れ出す
のに
一人
ね、必ずねついていく、ということですよね。
結構大変な作業にはなりますね。
その辺のもちろんその安全対策もしながらだとは思いますけれど、朝畑遊水地、ベーテル朝畑の名前で変わってきていて、今の状況どんな風にご覧になってますか？
そうです、一時はこう荒れ放題、だったのがかなりですね、このベーテル朝畑というですか、協議会が出て整備 してきてですね、
だいぶ変わりましたか。
はい、はい、まあ私が本当にね、小さい頃は綺麗な沼地だったんですよね。その後こうかなり荒れてた中で、出やすくんですね、高齢者の方も何らかの形でね、こう出かけられるような地域になればと思いますね。まあそういう中で、まあ高齢者の楽しみという中では施設内でもね、いろんなイベントをやってましてですね、なるべく過ごしやすいように、例えばNPO 法人ウィズという、はい、静岡ウィズというですね、障害者の雇用の場をね提供している法人があるんですよ。
はい、
まあ喫茶の運営ですね、
はい、
あるいはですね清掃なんかをしてもらって、障害者の方と一緒に、まあそういう中でですね、障害者との交流ですね、障害のある方との交流、あるいはその喫茶自体を開放してまして、
はい、
6時から実はお酒も飲めるようにしてるんですよ。
したらね、それすごい開放的な話ですね。ちょっと私今びっくりしちゃった。
入所者の方もね、もちろん家で晩酌するような形で飲んでいただいている ん
ですよ。それはいいですね。
はい、ただしね、まあ、数名の方は毎日楽しみに、あるいは地域の老人会の方がね、定期的に来てくださって、
それもいいですね、はい、
カラオケありますもんで、カラオケと、まあ、飲めや歌えというような形で楽しんでいってもらってますね。
じゃあね、
まあ、そういう形でね交流、前回このコーナーに出てくれた愛生園のね、はい、のぞみ園の、子たちもね、
知的障害を持ってらっしゃる、
はい、うちへ喫茶来ていただいてね、実際のものを買うとかね、お金のやり取りをするとか、そういう訓練っていうですかね、体験をしたりしてきますね。
ってこと
ね、だからそういう形で本当に介護だけではなくてね、障害者あるいは地域との交流っていう形でね、まあ、それがこうもっとベーテルとして大きくなればと、
本当ですね、はい、今もう小ベーテルがコミュニティの中でそれじゃ始まってるんです ね、 しっかりね、
今回の話の中で、まあ、そういう中で今塩沢の方がね、体操教室を企画してまして、その宣伝をしたいと。
あれ、ちょっとそれ聞かせてください。
実は昨年の12月ですかね、
はい、
初めて体操教室というところでやらせていただきましたけれども、まあ、浅畑地域には4つの、S 型デイサービスというものがあるんですよね、
はい、
まあ、いわゆる高齢者のための体操教室みたいなところを、まあ、ボランティアの方ですとか、まあ、社協の方々が、はい、まあ、中心となってやっているものがありまして、大体、まあ、どこの場所も月に2回ぐらいですかね、
健康体操みたいな、
そうですね、
ことですよね、
はい、まあ、体操をしたり、まあ、一緒にレクリエーションで運動をしたりですとか、何かしらの出前講座があったりですとか、まあ、そういったものが清水の方が発祥で、だいぶ、
ま
あ、静岡の方も盛んに、
ね、
はい、行われてはいますけれども、まあ、施設の方としても何か同じようなものができないかと、やっぱりこれだけ高齢化社会になっている中で、もっともっとその浅畑っていう地域を盛り上げるために何かできないかっていうところで、いろいろ試行錯誤した結果、まあ、じゃあ施設の方でもこれだけ専門職種がいますので、
そうですよね、専門家いるんですもんね、
はい、
うん、
まあ、また3月の13日の日曜日になりますけれども、
はい、
まあ、今回2回目になりますけど、まあ、名称の方をコミニ浅畑サークルと、まあ、いう名前で、まあ、体操教室の
方浅畑サークルですね、はい、でこれはじゃあコミニのホームページにも出していただけるような、
まだホームページには載ってませんけれども、はい、浅畑の町内の方にはこれから回覧板で、
いいですね、回覧板で、はい、
あとはまたいろんな場所にポスターも貼らさせていただく予定になっておりますので、
うん、はい、誰でも参加できるんですか。
はい、浅畑にお住まいの方で、
やはり浅畑中心にという形で、
これはもう、はい、そう、地域限定なんですね、
はい、やはり人数にね限りがありますもので、
はい、
やってみたいという形で始めました。
内容はどうなってるんですか。
内容はそうですね、まずは一つは介護保険についての講座、やはりまだまだその介護保険を使ってない方っていうのはとても複雑なんですよ ね、
で変わりましたしね。
そうですね、
うん、
なのでその辺を一つ講座をやるところと、うんうん、あとは体操で今回今まさに作ってるところではあるんですけれども、はい、浅畑っていうのはいろんなその特徴特色がある地域だと思いますし、はい、その辺で浅畑の名産ですとか名所っていうところを歌詞に入れながら、うん、今浅畑の浅畑健やか体操っていうものを今作成中で、
面白い、
はい、あります。
面白い、それできたら
略してそうですね、うん、浅健体操っていう名前で、
浅健、
はい、呼んでいこうかなと思っているところでありますけど、
ベーテルにも採用していただこうかな。
本当ですね、 出来上がったらぜひ YouTube にアップしてください。
ぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。なので本当に、はい、コミニだけじゃなくて、はい、あの地域のそれこそ S 型サービスの中で、うん、その朝あすこ体操ですかを使っていただくですとか、
はい、
あのまあ、ベーテル朝バタ部会を通してこういったものもあのいろいろ広めていければ地域の活性化にもつながりますし、
うん、
やっぱり高齢者の方々が活動する場所がもっともっとたくさん増えるっていうのは、まあ、すごい魅力的な社会になるのかなと思っておりますので、
うんうん、
定員が30名と今回決めておりますけれども、はい、まだまだ枠は空いていますので、まあ、多くの方があの一緒にここで体操をして心も体も元気になっていただければなと強く願っております。
一応それじゃ応募規定があって朝バタに住んでらっしゃるということと、はい、あと何かありますか。
65歳
あそかそか年齢のことが ね、
はい
はい、ありますね、はい、65歳以上の高齢者と呼ばれている方たちが、対象になっています。事前に申し込みが必要ですね、
はい、
どうすればよろしいですか。
あの私どものですね、はい、あの施設へ電話していただければ、はい、一応名簿をね、うん、あの作って
参加できるように、
はい
はいはい、電話番号がいいですか私から、
はい、あお願いします、
はい、コミニの電話番号ですよろしいでしょうか、
はい、
静岡 054-209-7001繰り返します。コミニの電話番号です。静岡 054-209-7001 となっていますので、ここでじゃあ、うん、体操に参加したいって言えば分かりますかしら。
はい、はいはい、大丈夫です。
はい、というふうに言っていただいて、うん、これをじゃあ今回次は3月13日で2回目という話でした。
そうですね、はい、2
回目ってことはまたその後も
そうですねやります
ということですね。はい。1回目はどうでしたか？
1 回目はそうですね。まあ、初めてということもありましたけれども、はい、まあ、定員30名の中で、まあ、20名近い方が来ていただきまして、うんうん、
はい、
もう本当に皆様、笑顔あり、笑いありで、あの楽しくみんなで運動ができましたし、
うん、
まあ、施設の方にリハビリの、まあ、ジムにあるようなマシンもありますので、
はいはい、
まあ、そちらの方も皆さんに乗っていただきながら、まあ、レクリエーションをしたり体操をしたりという形でやりましたので、うん、
じゃあ体験もできるってことですね。
そうですね、あの、興味がある方は来ていただければまたうちのスタッフの方で案内もさせていただきますので、
うん、
あの、そうですよね、気軽に、はい、施設の方に寄っていただければと思います。
うん、今ある自分からできるだけその機能を落とさないで生きていくっていうのがよく言われる、
う
ん、その、うん、クオリティオブライフ、
ね、
QOL と言われるものを、うん、あの低くしないための努力になっていくわけですもんね、
う
ん、あ、しかもそれが楽しくできれば何よりですよ
ね、
しかも終わった後は一杯できると。一杯は何時からやれるんですかね。
6時からです。
6時からね、
はい、
じゃあそれ覚えていていただければ。で、近所の方は、そのコミニの中にある、NPO 法人静岡ウィズのやってるその喫茶は
フラワーガーデンという
フラワーガーデンというところ、はい、それは自由に使えるんですか。はい、
あの普段からあの昼間でも、はい、あの喫茶できますので、
そうですか、
まあ、実際にですね、入所の方に、うん、あの面会に来るご家族の方が使ったりね、
はい、
あるいは職員が使ったりしてますので、うん、昼間は普通のね、ランチおよび喫茶ですね。
あ、そういうこともしてるんですね、はいはい。どんなメニューがあるんですか。
はいはい、メニューは本当にあのドリンクは普通のですね、残念ながらあの特別変わったものはないんですがね、
うん、
ただしあのお昼はあのうどん、そば、あのラーメン、あの定食類も置いてあります。
そうですか、はい、じゃ食べやすいものを置いてくださってるんですね。はい、じゃこれは、朝畑遊水寺に遊びに行ったりとかして、うん、もうちょっと立ち寄ることができる、はい、で場所についてもう一度ご紹介いただいてよろしいですか。コミニの場所、
はい、あの
コミニの中に入ってるんですよね。
あのフラワーガーデンですか。
ーー、ね、
はい、コミニに入ってですね、ちょっと奥まったところになってしまうんですがね、
うんうん、あの行けば分かる、
はい、分かります。あのコーヒーの
看板が出てる、
はい、うん、あの立ってますのでね、はいはい、
じゃあ、介護老人保健施設コミニ自体の行き方、はいはい、駐車場は、はい、 あります。
広くありますので、はい、ちょっとバスの便が悪いところですもんでね、うん、子ども病院から歩くという形になってしまいますので、
そうですね、バスでしたら県立子ども病院に行っていただいて、はいはい、そこから徒歩、そうですね、お車でしたらどうしたらいいですか。
子ども病院が見えましたらですね、そこから北の方面ですね、まあ、子ども病院の前の道を 2,3 分走っていただければ本当にすぐのところですので
見えますもんね、
はいはい、実はベーテルのですね、ホームページの遊水地の風景の右上に載ってる、
出てますよね、
唯一乗ってる施設でございます。
建物が、はい、あ、建物が、はい、はい、行っていただければわかるかと思います。あた、はい、りの風景楽しみながらお茶飲むっていうだけでも元気が出そうですよね。
これからね、ハス、うん、桜がまずありますね、3月、ね、子ども病院の横に桜がね、こう子ども病院の駐車場にありますし、川沿いにですね、コミの施設の方にある桜がありますのでね、桜あるいは夏ですね、ハスの時期なんか本当にいいですよね。
楽しみですね、はい、ベーテル朝畑の一員としての活動がもうすでに始まっているというお話をいただきました、うん、介護老人保健施設コミニから、事務長の杉山和久さん、そして、機能訓練課課長理学療法士で、今回コミニ朝畑サークルで朝畑健やか体操朝スコの開発者のお一人である塩澤渉さんにもお話伺いました。ありがとうございます。
ありがとうございました。